はい、まあ、あの先ほどの、まあ、本当にあの健康の形は様々に発見されるべきっていうのは非常に身につまされてですね、あの、まあ、僕なんかもだんだんこう老いを感じる年齢になってくるんだけれども、でも何かが痛いとか何かがこう疲れやすいとかっていうことじゃなくて、その中にもなんか失われていくものの中に何か新しい発見をしながらこう、まあ、自分の知力と体力とその体のバランスをこう最適化していくことの中に何かこう新しい健康の形みたいなものがね見出していけるんだろうなっていう気もちょっとしたのでね、はい、まあ、日本は本当に老人大国なんだけれども、うん、その老いというものに対するマイナスイメージじゃなくて、うん、まあ、本当にあの大老なんて言葉がありますけれども、うん、その賢い人たちが、うん、まあ、いわゆるこう大老たちがひしめている社会だと思うと、まあ、こういうところにどういう英知が生まれてくるのかっていうのもちょっと楽しみな社会でもあってね、うん、だからその若い人にちょっとあのどんどんポジションを譲って自分は引退しよう引退しようっていうのが世の中の美学のようになるけども、そんなことはないというふうにこう社会の中にこう起立する老人たちがたくさん出てくるのも、うん、まあ、面白いかもわかんないですね。健康の形はいろいろあるわけで、うん、はい、まあ、そんなようなことですが、ちょっと後半はなんか、まあ、伊藤さんからもお話をいただける、はい、ということなんで、まあ、どんどん話を進めていきたいと思いますけど、何か、
あ、まずじゃあその老いの話で、はい、芸術家だとよく晩年様式っていう、あのベートーベンとかでよく言われますけれども、はいはい、若い頃と、うん、まあ、最後のあの晩年はその表現として違う様式を持ってるっていうね言い方がされたりしますよね、うん、まあ、単純にそのいろんな聴覚とか視覚とか、あの、もちろん体力とかが衰えていくので、で違う、あの別の言い方をすると違う時間感覚とか、あの空間感覚を身につけていくと思うんですね。で例えばこれ全然ベートーベンと関係ない話ですけれども、あの認知症のお年寄りなんかっていうのは、あのある意味でその概念としてまとめ上げる力がこう弱まっていくわけなので、例えばその毎日窓から見える景色が本当に毎日新しいというか、まあ、そういうふうに見えて、まあ、だからこそ自分が今日 どこにいるのか分からなくなったりしてしまうわけですよね。でその毎日新しく見えるっていうのはご本人からすると混乱するし大変なことでもあると思うんですけれども、ある意味ではその概念が取っ払われたところで本当にそのここに生えている木が毎日違うのは事実ですよね。で事実としてあのちょっと紅葉が進むとかですね、わかめがこう毎日成長していくっていう意味では違うので、違うものとして認識するっていうのはあのよく見ているとも言えると思うんですね。でそういう意味で いろんなその知覚の変容っていうのが年齢とともに、まあ、起こる中で、デザインの晩年様式ってこうありえるのかあのもちろんデザインって芸術に比べると共同作業的な要素が多いと思いますし、そんなお一人の時間感覚空間感覚がそのままこう投影されるってことはないのかもしれないですけれども、なんかデザインのこうもし晩年様式っていうのがあるとしたらどんなものなのかちょっと伺ってみたいと思いました。
まあ、それはおそらく人それぞれだと思うんですけどね、まあ、自分の場合もそのいろいろこういろんなことを若い時からトライをしてきました、
はい、
でやっぱりあの若い時はその自分の中に釣り糸を垂れるっていうかね、その自分ってどんな才能なの、
うんうん、
だから自分のそのなんかこう自分の手でひねり出すポスターとか造形とかそういうものが社会に通用するのか、みんながこれをこう才能と認めてくれるのかみたいなところでこう自分の中に向き合う時間がすごく長い、うん、でもその時に釣り出されてくるもの、例えばスケッチから生まれてくるようなものは、うん、なんかある意味ふとこれって俺のものなのかなとか、
うん、
自分の記憶とかあるいはもっと長い人類の記憶の中に蓄積されてきたものが、うん、僕のこう記憶をたどって今ふとここに出てきたものかもしれないなっていう、うん、なんか自分を超えたものがそこにあるかもしれないみたいなことにちょっと気づき始める時もあるんですね、
うんうん、
あるいはその例えばそのデザインというのはなんかより良いものをできる作ることができる合理性だっていうふうに学んでくるので、うん、その今あるものよりもいいものを作ろうというトライアルをするようになるんですよ、
うんうんうん、
例えば建築家たち集めてマカロニの新しいのを作ってくださいとか言ったりするわけですよ、
はい、
でマカロニっていうのは 小麦粉から出てくるんで、はい、できてくるんでどんな形にもなり得るはずなんですね、
はいはい、
だから今ある凡庸な形じゃなくてもっと素敵な形になったら美味しいんじゃないかと思って、うん、マカロニを頼むんですが、はい、でそのマカロニも当然そのクライテリアっていうか予見があって、はい、マカロニは無味だから、はい、ソースの乗り物じゃなきゃいけないんでたっぷりした表面積がなきゃいけないです、はい、それからこう玉だと芯が残っちゃうから均一な厚みを持たなきゃいけない、うん、で工業製品だから当然その作りやすくなきゃいけない、うんうん、そして毎日見るもんだから見飽きちゃダメっていう、うん、でそういう予見があってどうですかってみんなすごいトライしてくれて、うん、いやすごい面白いのができたってエキシビションやるわけですよ、はい、でミラノの辺から招かれてそれ持ってったりしてミラノのその本当にあので展覧会やったりするんだけどもどれ一つ生き残っていけないんですね。つまり通常のマカロニに変われないんですよ。でその通常のマカロニってこんなに凡庸なのにと思うんだけど、こうよくねじれてたりとかただ穴が開いてるだけとか貝の上だったりとかリボンの上だったりするやつもこれはもういろんなさまざまな形がせめぎ合った中で生き残ってきたサバイバー強烈なサバイバーなんですよ。だからあそうなんだっていうことに気がつくんですね、うん、つまりデザインっていうのはデザインされたものじゃなくてビカミングそうなってしまうと、うん、というねフォークの刃がなぜ4本かっていうのはこれはまあそう有名な本があるんですけども、うん、失敗の連続で結果的にこうなったっていうだから物事っていうのは割とそういうものがある、
うん、
そしてもう一回そのリデザインっていう展覧会をリベンジみたいにやるわけですよ、うん、それ日常のものをトイレットペーパーとかマッチとかおむつとか、
うん、
ゴキブリホイホイとかコーヒードリッパーとか、うんまあ、そんなものをまあ才能ある建築家やデザイナーにリデザインしてくださいって頼むんですね、うん、でまあバンシゲルっていう建築家はトイレットペーパーの芯を四角にしたんですね、
はあ、
そうするとナチュラルに四角に巻き上がりますよね、
は
あ、でそれを器具として装填して使うと、
はあ、
なんかスルスルスルっていかないっていうことが、まあまあ、使いすぎをこう、はあ、からこう拒否されてる感じで悪くないって、はあ、でその四角い方がストレージ機能は、うんまあ、優れてますから四角い方がいいじゃんと思うわけですよ、うん、やったと思うんだけどじゃあいざ作ろうとなるとできないですよね。その四角いとテンションかかって切れちゃうんですよ、うん、だから巻き上がる速度は丸の方が圧倒的に速いのでその格差が圧倒的で、うん、つまり丸いトイレペーパーの方がより良いっていうことになって、うん、まあもうほとんどそういうものが、
うん、
まあほとんどその世界っていうのはそういうものでデザインされてないものはないんだけれどもあらゆるものがこうせめぎ合って今使えてるのはそのサバイバーとして、まあ、生き残っていってるものだっていうことにこう、うん、だんだん気がついてくるんですよ、
うん、
だからそのロマンチックなことを考えていたり自分を出そうと思って造形したりすることが、うん、すべてそのある種のこう時間の流れとか人類の記憶とか普遍的な行為の累積とか、うん、そういうものの中でこう、まあ、なんていうかこうまあ、すり減っていって、うんまあ、そういうものでできてるってことに気がついた時に初めてデザインができるようになるんですよ。
逆説的ですね。
逆説的っていうかどこをどうすれば最適化っていうことがちょっと分かるようになるので、
うん、
その自己主張をするとか個性を発揮するというよりも、うん、何かこう、まあ、壺を落とされるみたいなことができるようになるのかなと思うんですね。だからそういうふうなそういう状況になってきて初めてまあ、その世界の見方っていうのが分かってくるようになるというふうにも思うんですよね、うん、だから思わず白っていう本を書いてみたりするというようなだからその別におそらく新人のデザイナーが白って本なんか書かないと思うんですよね、
うん、
でそういうなんか自分の経験値から何かこう、まあ、別に白って本書いたから新人よりいいデザインができるかどうか僕も分からないし若い頃っていうのは何をやっても新鮮なので、
うん、
その短いサイクルで消費されるつまりデザインというものが一つのこう個の才能に寄りかかって表現されていくということにおいてはやっぱり30代ぐらいが何やっても新鮮に受け入れられて、
うん、
自分なんかは楽しいんですよね、
うん、
だけどある種そういうものがこう虚しくなってくる部分もあって、
うん、
でそういうふうにこう横にこう何かがこう見えてくるとそ それはもうあの地球環境学者が地球のことがだいぶ分かってくるとか、うん、地震学者が地震のことをこんなふうにこう考えるといいんじゃないかと思うようなことがやっぱりまあ出ない世界にもあって、うん、まあ、そういうことがこう見えてくるようになって初めてできるデザインの世界もあると思うんですよね。だからまあそれはそのそういう状況になってのそのプロジェクトっていうのは、うん、あのまあ、自分からこう発信していく仕事であったりとか、うん、まあ、そういう仕事がやっぱりやってきたりすること なので、あのやっぱり時代時代にそのやっぱり役割が変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうか、じゃあ様式がどうこうっていうことよりもデザインに対するこう見方みたいのがやっぱりだんだん変わってくるっていう感じですよね。
そうですね、そうですね、だからまあ、うん、あの日本文化っていうのはどういうことであるかとか、うん、まあ、そのグローバルで世界に行けば行くほど逆にその日本っていうこのアジアの東の端の列島の特殊性とか、うんうん、でこんなに面白い立地の、まあ、本当にこう未来資源としては最高の立地がいっぱいあって、うんうん、そこに千数百年の歴史が凝縮していて、うん、こんな誘導の時代になってきて、僕インバウンドとかって言葉好きじゃないんだけど世界中が動き始めている時代にあって、うん、こんな面白い場所にあの新しい、まあ、なんていうかこう従来日本人が考えていたのと全く別次元の観光というか、うん、まあ、そういうポテンシャルがあるなっていうことが分かり始めると、そのちょっとこう着手するデザインの方向が少し変わってきたりするんですよね、
うん、なるほど、うん、なんかそのビカミングっていう捉え方すごく面白いなと思って、もう理由がないというか、理由はものすごく理由はあるんだけれど もうそうなったとしか言わざるを得ないもので、それってそのさっき最初に私が専門としてその美学って学問としての美学の定義とは別に、私たちが日常用語で使う美学っていうものとすごくあの通じる話だなと思って伺ってたんですね。で、私たちが日常用語で美学って言葉を使う時って、うん、まあ、男の美学とかに日本の美学とか、うん、なんかある種の生き方みたいなものとすごくリンクしているものだと思うんです。で、それはあのまあ、英語で言うとエステティクスなんですけれども、あの特にその特定のこう集団コミュニティで共有されている、私たちにってこういう人たちだよね、こういうのがこうしっくりくるし安心するし居心地がいいしこういうの好きだよねっていう理由のないなんか共有の価値観みたいなものを美学っていうふうにあの言うんだと思うんですね。で、まあ、その一つの例が、2019年でしたかね、あのロサンゼルスの、ザ・ブロードっていう美術館があって、
はいはい、ありますね、
あそこで、黒人たちのその60年代70年代にどういう表現をしてたかっていうのの展覧会もやってたんですね。で、まあ、そこでこうキーワードのように使われてた言葉が、ブラックエステティクス、まあ、黒人の美学っていうあの言葉 で、まあ、要はそのアートヒストリーっていうのは基本的に白人たちがまあ作ってきたもの で、まあ、そこに黒人の文化が入っていないわけではないんだけれども、うん、まあ、多くの場合ある種その作種的な、例えばキュビスムに黒人アフリカの黒人たちのその表現がこう使われてたりするんだけれども、まあ、そのことは表に出ないままにあの白人たちの作品としてあの発表されてアートヒストリーに組み込まれているわけですね、はいはい、でそういうことに対して、まあ、白人たちのアートはそれとしてあるけれども、我々黒人、まあ、もちろん黒人といっても一枚岩ではないんですけれども、黒人たちのが美しいと思う基準ってそれとはちょっと違うよね、当然思うわけですね。で、新しくそのアメリカという場所にやってきた時に、なんか自分たちが住む場所を心地よいものにしたいと思った時に、どういうものがしっくりくるのか、どういうものが我々にとってのエステティクスなのか、まあ、それを指してブラックエステティクスって言ってるわけです。で、まあ、彼らなりのその作品っていうのをこう当時作っていて、でなんかそういう芸術的な表現ってあのもしかしたら一般にはその生活が整った上の余裕みたいなものとして囚われてると思うんですけれども、囚われてると思うんですけれども、多分逆でそこのエステティクスがしっかりしてないと住めないですよね。ここが自分の場所だって思えない、うん、だから整えたい、でそれをちゃんと形にしたい、 っていうある種その生きていくことのベースにあるものとしてのエステティクス、っていうのを探し求める動きっていうのが60年代70年代にアメリカの黒人たちの中でもあったっていうのを紹介する展覧会だったんですね。
なるほど。
で、まあ、そういう意味でのそのコミュニティのアイデンティティの核としてのエステティクスっていうのは、あの多分どのこうコミュニティ民族も持っているもののはずで、まあ、日本人だってやっぱりこういうのがいいよねっていうのはなんとなくその、あの成長する過程であの内面化するものですし、でもそれはずっと不変なものではなくてまさにビカミングして今こうなっているものと思うんですね。で、私が専門にしている障害の分野であってもそういう意味でのエステティクスって言葉はまあよく出てくるもので、例えばその喫音の人にとってのエステティクスっていうのは、あの例えばその時間の使い方、どうしてもどもると時間がかかるわけですね、喋るときに。でだから例えば10分で発表してくださいっていうのは居心地が良くないわけですよ。だから時間決められてない状況でこういうその対面してない方がいいとかですね、いろんなこう設定があって、まあ、彼らにとっての話しやすいしっくりくるエステティクス、その場のデザインってものがあったりするわけですね。で それがあの それは単にそのなんていうか生きやすいってだけなんですけど、もっと前向きにあの例えば喫音の人のエステティクスっていうのを捉えてる人たちもいて、喫音的なフォントとかですねあのそれすごく面白いんですけど、例えば、B っていうフォントだけがやたら横に長いとかですね、こう普通だったらそこだけこう 目立ってしまってあのスムーズに読めないんだけれども、でも喫音的な感覚ってその突っかかる、でその突っかかってそこだけが際立ってその意味を超えていく何かを生み出すっていうことなので、それを、まあ、喫音的なフォントみたいな感じで作ったりとかですね、まあ、そういう動きがあったりするんですね。で、まあ、そこまでいくと本当にその独自の身体性を持った人たちの美学、まあ、デザイン あの方向性っていう風になってくると思うんですけど、まあ、そういうことがさまざまな既存のコミュニティ、既存じゃなく既存以外の障害のコミュニティでも生まれていて、なんかそういうこう意味での美学捉えた時にかなりそのデザインって言葉と近づいてくると思いますし、でもしかしたらよりもっと到着的っていうんですかね、あの必要に迫られて生まれてくるという意味ではもしかしたら デザインとちょっと違う部分があるのかもしれないし、なんかその辺の話伺ってみたいなって思いました。
そうですね。まあ、でもその黒人の美学、まあ、非常によくわかりますよ。その、まあ、そのエステティックっていう言葉の意味っていうのはやっぱりまあ僕らが触ろうとしていることと近いと思うんですね。で、まあそのなかなかうまく言えないんだけども、そのデザインの醍醐味って私のいいの中にみんなのいいが入ってる、うん、ということを実感できた時にすごくデザイン充足するんですよ。つまりデザインっていうのはその自分ギャグみたいなもんで、みんな笑うだろうと思って、ね、コメディアンみんな笑うだろうってことを確信してやってる、あるいはまあ、そういうことが当然 なきゃいけないわけですけども、デザインも同じことだし、うん、あるいはその僕がいいと思った素敵なことが、うん、その僕だけのものじゃなくて、うんうん、当然それはもう主がウィになっていくっていうことでも成立するっていうことが分かってくるときに、うん、まあ、すごくあのデザインだなと思えるんですよ、うんうん、アートっていうのはまあ、これはもちろんアートとデザインの違いをここで小さな話として言っても全く意味はないんだけれども、でもアートは思いっきり愛、私っていうことを主張しまくってしでかしてしまってもいいし、うん、しでかしてしまったものがものすごく何か衝撃的なものであれば、うん、それを解釈するっていうところに創造性がまたいっぱい発生するっていうような、まあ、もちろんそういうデザインもあるんだけれども、でももともとその愛っていうのをなんかこう爆発させるというよりもなんか非常にまあ 性にその、まあ、コミュニティとかあるいはそれがどのぐらいの規模のウィーなのか、
うんうんうん、
っていうようなことをそのちっちゃな4人ぐらいのウィーなのか、うん、あるいは300万人ぐらいなのか、うん、あるいは 5億人ぐらいのウィーなのかみたいなこともあってだからそのやっぱりこう、まあ、デザインのこう何をデザインしたかっていうと環境をデザインしたわけです、うん、人工的な空間を、うん、まあその世界は全く有機的な大地なんで直線もないんだけれどもそこにその人間がやってきて自分だけのその環境を作ってきたっていうまあその外界環境形成っていうのをずっとやってきたわけでまあそういうその環境を形作るまあ能力を持った人としてのまあ建築家も含むデザイナーっていうのがいるとするとそれはどういう知性を持たなきゃいけないかっていうとそれは私の主張では当然なくてウィっていう主語の中で何が素敵かっていうことをまあこう答え出していかなきゃいけないわけなんでまあそういう意味ではそのいわゆるこうエステティックっていうコミュニティが共有する一つのこうなんですかねあの意識の中核みたいなものはやっぱりそこをどう掴むかみたいなことはやっぱりとても大事なことだし、うん、それはなかなかそのこう経験を経ないと見えてこないものかなとも思いますけどね、
うんうん、面白いですねなんかあの芸人さんもこう一番の成果はこう海外で自分の生まれたコミュニティじゃない別のコミュニティで芸をしてそれが受けるっていうことだっていうふうにね、いたりしますけどデザインでもおそらく同じですよね他の文化圏でお仕事をなさるときってかなり難しい
そうですね、でもやっぱりまあ、こういうふうな考え方でこういうデザインやってきたんだよっていうことを、うん、まあ、この仕事だけじゃなくてやっぱりまあ、レクチャーやったり、まあ、そういうことの中で理解されたり共感されたりすることはやっぱありますしね、うん、それはやっぱりまあ、とても面白いことだなと思います、まあ、デザインやってる意義があるかなっていう、
うん、
だから、まあ、普遍っていう言葉はねなかなか言っちゃいけないし簡単に、うん、だけどやっぱりそれに触っていくっていうことなんだろうと思いますけどね、うんうん、
この前、3週間ぐらい前にタイに行ったんですね、
うん、
でタイであのワークショップをやったんですでそれは触覚に関係するワークショップだったんですけれども、うん、元々私が日本でやってるあの研究プロジェクトがあってそれはスポーツをですね翻訳するっていうプロジェクトなんですねあの見えないスポーツ図鑑っていう本になってるんですけど、うん、あの発端は視覚障害者と一緒にスポーツを観戦するにはどうしたらいいかっていうものであの一般には視覚障害者のスポーツ観戦って、まあ、声で実況中継するっていうのが多いんですけれども、うん、まあ、それはそれでいいんですけれどもそれだけだとこうどうしてもあのライブ感がなかったり声だと遅れてしまうのであと運動の質感が伝わらないってことで、まあ、触覚的にスポーツ翻訳してみようっていうプロジェクトをやってるんですねそれはどうやってるかっていうと、まあ、その種目のこう専門家にあの、まあ、選手ですね話を聞いて実際にその種目をやってる感じそれは必ずしもこう視覚的に捉えるそのスポーツのイメージとは違うんですよねそこが面白いんですけれどもあの その聞いた話をあの100均とかで売ってる普通の日用品で、まあ、再現するって翻訳って呼んでるんですねで例えばあのフェンシングなんかっていうのは視覚的に見ると剣でついてるっていう風に見えますよねでも実際に選手がやってることっていうのはあの手首を柔らかくしてあのフェンシングってフェンスを作ることなので防御とつくことが
ことなんだ
そうなんですよ一瞬で切り替わるってことが面白くてで相手の動きについていってスッとかわしてあのつくっていうのがあのその柔軟性ですねがあの重要な競技で決してこう直線的な動きじゃないんですねっていう話を聞くとあスポーツを視覚で捉えてるってかなりその一面的というかもしかしたら結構間違った捉え方をしているのかもしれないってことに、まあ、気づくわけですよねそこで。で、まあ、視覚障害者と一緒に観戦するんならそのもっと視覚で捉えられない部分をっていうこともあって、まあ、そういう部分をたくさん聞き出してあの翻訳するんですけれどもそのフェンシングの時はよくあの喫茶店とかの看板に使われているような、アルファベットの形をした木片あの10センチ四方ぐらいの大きさの、木片を使って 例えば H と C とかを知恵の輪みたいに組み合わせるんですね。で2人 それぞれその H 担当の人 C 担当の人がそのアルファベットの木片の一部を、目をつぶって持つで片方の人が攻撃で知恵の輪を外そうとするんです。でもう片方の人が外され前としてこうついていくってことをすると、まあ、かなりフェンシング感があるっていうふうに、まあ、選手の方も言ってくださって 見た目は全然違うんですけれどもむしろその方がやってる感覚に近いって言ってくださるんですね。でそういうなんかバーチャルフェンシングみたいなものを、まあ、作るっていう作業を、まあ、12種目ぐらいについてやるプロジェクトっていうのがその見えないスポーツ図鑑なんですけど それをまあタイでやったんですね。でそしたらまあ、タイにもダイソーとかあるのでそれでたくさんいろんな100均グッズを買って実際にその場でそのタイの方たちが馴染んでいるさまざまなスポーツの感覚を翻訳してくださいっていうふうにやったら全然アプローチがまあ違うんですよね。でなんかすごく体で考える習慣があるのかパッと身が動く感覚っていうのがこう日本でそのワークショップをする時よりも強くて日本でやると割と頭でこう考えてこれはこうやったら翻訳できるかなって考えてる感じがするんですけどもタイでやった時はみんなこうわーっとその100円ショップのものに触ってそこからこう考え始めるみたいな感じがあってつまり同じものを使っていてもすごくその文化によってアプローチが相当違うんだなその体と物の関係っていうのが、まあ、全然違うんだなっていうことをものすごく感じてでそういうのってこうネットで調べても全然出てこないんですよ。タイの人たちの触覚経験って出てこなくて行ってみると分かることでそれはその人たちの体に埋め込まれているある種の衝動としてあるものでなんかそのデザインってそういうなんて言うんでしょうねいろんな人といろんな文化圏の人と出会うことでまさにその文化のエステティックスをこう引き出すものでもあるんだなということをすごく感じてかなりこうショッキングだというか衝撃的な経験でした。それ、
なるほど、
う
ん、まあ、でもよくわかりますけどその僕らはそのこう記憶っていうのがデザインのものすごく大きなエレメントなんですよ、
うん、
だからその結局その何かを見せたり何かをこう経験させたりすることもその目の前にあることを見ながら頭の中にある記憶が、うん、そのなんかこうアーキテクチャとして立ち上がってくるわけですね。だからどういうふうなだから記憶っていうのは何もどの一瞬も忘れられていなくて脳の中に蓄積されていてそれがどんなふうにこうあるものを見たときにイメージとしてつまり頭の中にイメージを立ち上がらされるのが僕らの仕事だとすると、うん、その蓄積されている記憶が素材なんですよ、
うん、
だからまあ例えばまあさあここにたわしがあります、このたわしを右手で持ってください、思いっきり口に入れてみてください、どうでしょうって言うと経験したことがないのに、うん、みんな大体わかるんですよね、
うん、
でやってみても大体その通りなんですよだからそのなんでそんなそのたわし口に入れたことないのにたわしわかるのかっていうことですけども、うん、それはやっぱりこう意識してないけれども赤ん坊の頃になんかそういうものを舐めた経験があるか、何でも口に入れる時期があったりするんで、まあそういうことなのか、やっぱりまあそのたわしに似たようなものを口に入れたことがあって、その類推でもってイメージが出来上がるのか分かりませんけども、まあそういうその あらゆることっていうのはそういうこう、まあ記憶っていうものがベースになってくる。だから確かにフランス人の独特のその経験の束と、うん、日本人の経験の束の違いっていうのはあるかもしれない。しかしながら、そのフランス人の経験の束を日本の人たちはイメージできないかって、そんなこともない。で、イメージっていうのは面白くて、そのこう経験の束を超えたところにある別の経験の束を体験することに快感を覚えるっていうところもあるわけです。エキゾチズムとして。だから、その日本の人たちがこう面白いと思ってるその一つの質の世界をきちっと 作って、うん、それをこうフランスからやってくる人たちにちゃんとその一つの経験の束として示すことができると、うん、これはすごく素敵なことになるんですね、うんうんうん、だからそれが決してその理解不能なものが相反してこう勝ち合ってよくわからないっていう世界じゃなくて、その分かり合うっていうことに対する能力はすごく人間っていうのは持ってると思うんですね、うんうんうん、だそこがそのやっぱり異文化の面白いところと、あるいは逆に ローカリティを研ぎ澄ませていくことの意味だと思うんですよね、うんうんうんうん、だからそのどんどん世界はグローバルになっていくし、どんどんその、まあ、誘導の時代になっていって人は動いていくんだけども、そのグローバルになればなるほど固有性っていうものの体験の束が意味としては重要になってくるので、まあ、そういうそのローカリティだから田舎だからってじゃなくて、むしろ田舎でありローカルであり、そこにこの一つのこうエステティックが存在するってことがすごく重要で、まあ、それをちゃんと研ぎ澄ませて体験できるようなまあアレンジメントしていくっていうところにもやっぱりデザインの可能性がねすごくあると思いますね、
うんうん、なんか私東京工業大学というまあ工学部がとても強い理系の大学で働いてるんですけれども、多分そのテクノロジーとかサイエンスっていうのもものすごくその普遍を目指しすぎてるっていう感じがして、まあ大学も例えば世界トップ10とかを目指すとどんどんその普遍を目指してしまうんですよね。でもそれだとどう考えても勝てないというか、アメリカの大学と同じことを日本でやってもわざわざ日本にね自分の生活の拠点を移す人ってそんなにいないと思うので、むしろなんか日本のそのローカリティの中で生まれる発想とかテクノロジーまたはサイエンスっていうものもあるんじゃないかと思うんですね。でも もちろん学問って基本的に普遍を目指すので、誰がやっても同じ結果が出るよっていうことが大事なんですけれども、でもその社会に実装したりする場面とか、そのヒントがどこから出てくるかっていうと、まさにさっきおっしゃったようなその体に蓄積されている記憶であったり、その日本なら日本人としてのエステティックスっていうものにやっぱりそこと切り離すことって本当はできないはずなんですよね。でなんかもうちょっとそういうなんか、まあ、あんまりナショナリスティックになると良くないんですけども、まあ、日本的なこう工学みたいなものとか日本的なサイエンスみたいなものっていうのをもうちょっと考えてもいいんじゃないかなっていうことをよく思うんですよね。でそういう時に多分こうなんか人文的なこう知恵とかそういうものがこう生きてくるのかなっていうことを思います。
なるほど。キャプテン、なんか質問ありますか？いろいろこうお聞きして、僕もなんか、ね、はい、どんどん話が発展していきそうな感じがするんですけどね。
はい、ちょっといくつか聞きたいことあるんですけども、どれを聞こうかなって今考えてたんですが、そうですね、ちょっとウェブサイトとかを拝見してて、まあ、すごくその人間冒険をしていくっていうことが人間は生物として独特のもので、伊藤さんはすごくその冒険をしていく好奇心がすごくたくさんあって冒険をしていくっていうことをやっていくことが好きですっていうようなことが書かれてたと思うんですね。で少しそのまあ割と普遍的ではない質問になっちゃうんですけれども、これ今回のこのポッドキャストで低空飛行ポッドキャストっていう、まあ、実はタイトルで、その、まあ、日本のとてもいいところを探していくって、まあ、原が日本中を旅して、いいところを紹介していくっていうようなウェブサイトが、まあ、基盤になってたりもするんですけれども、その冒険がとても大好きな伊藤さんが旅に求めるものとか、こんな旅が魅力的だとか、例えばまあ日本だとこういうところがすごく面白いとか、特定の場所じゃなくても結構なんですけれども、なんかその旅の魅力みたいなところを伊藤さんはどんなところに感じられるかっていうのを少し伺えますか？
ありがとうございます。そうですね、旅について語れるほどなんか旅をしてないんですけれども、まあ、最近の旅のお話をすると、研究室の卒業生が高知県のとある、町でですね、地域おこし隊になっていて、まあ、その学生を頼って、その OB を頼って現学生たちと一緒に15人ぐらいでそこの高知の町に行ったんですね。で、まあ、そこで結構面白いことがあって、 行った先で、2泊3日泊まったんですけれども、A という町と B という町両方行ったんですね。でかなり対照的な町で、 A という町はすごく標高が高くて山の中なんですけれども、え、ここ大観山みたいな感じの場所なんです。すごく洗練されていて、で観光に力を入れていて、で、実際観光客も世界中から来るし、街もその例えば電柱が全部地下化されていたりとか、すごくそのなんて言うんでしょうね、すごくこう美しい街なんですね。でっていう町と、もう一つの B 町は、 B 町の特にその私たちが滞在した集落っていうのはもう限界集落で60人しか人口がいないんですね。でもその中の廃校になった小学校を、みんなでその場所を作っていて、住民たちが10万円ずつ出資をして、でその小学校の中にコンビニを作って、まあ、コンビニって言ってもいわゆるセブンイレブンとかではなくて、棚に日用品が売っててみたいな、まあ、そういうものを作り、さらにご飯食べる場所も欲しいよねって言って、まあ、居酒屋と呼んでいる業務用の冷蔵庫に お酒がいっぱい入っているスペースがあったりとか、あと上が宿泊できたりとか、まあ、とにかくその自立っていうことを大事にしていて、その住民たちが自分たちにとって必要なものを自分たちで作って運営するっていうことをしているんですね。で、その A 町 B 町どっちがいいっていう話を学生とした時に、まあ、東京近郊で育った学生たちなので、まあ、当然その A の方だろうと思ったんです。で、そしたらなんか B の方をみんなが選んでいて、でしかもその決め手がですね、B 町はもうその人口がどんどんこれから減っていって、これからその拠点となる小学校を運営できる人もいなくなるから、集村っていうんですか、その町を終わらせるっていう議論までしてるんですね。で、そこがむしろいいっていう話をなんか学生たちがしていて、 A の方はすごくいわゆる外からお金を取ってきて、国のお金とかを取ってきてすごく町を整備していると。で、一見美しいけれども、そ外に依存していて、あれで本当に住んでいる人たちは幸せなのかってやっぱ思ったと。で、ま、町を続けることに主眼があって、住んでる人の幸せっていうのがあんまり見えてこない。でも B 町は町としては終わるかもしれない、でもその人間っていうのはそもそも有限なものなので、むしろその有限性にをちゃんと組み込んだ未来設計をしている B 町の方が良いのではないかっていうことを学生たちが言って、すごく衝撃を受けたんですよね。だって大学ではもう SDGs なので、サステナブルはマストっていうふうに言われている、教育受けている子たちが終わらせるっていうことにむしろ価値を見出すっていうことに結構驚いて、もしかしたらあまりにサステナブルとか言われすぎていて、その違和感を持っているかもしれないですけれども、まあ東京ではまず終わらせる議論って東京のキャンパスは出てこないので、まあ、実際そういう旅をして現地の人からそういう話を聞いて、もうなんか全く新しい価値観、全く新しいなんか学問っていうんですかね、終わらせ学みたいなものをがそこに生まれたような感じがして、すごく旅行ってみることやっぱり大事だなっていう思った経験でした、はい、
ありがとうございます。なんかちょっと思い出したのが、その旅とかその、まあ、観光とか、まあ、そういうもののなんかこう意義っていうのは、その、まあ、現地の方の、まあ、生活をちょっと覗かせてもらうとか、まあ、そういうところに楽しみというか、本質的な魅力があるんだみたいなことをおっしゃってることをつい先日伺ったことがあったんですけども、なんかその B 町の方にはその地元の方の生活の実態みたいなものがよりリアルに感じられる側面がきっといった人にはあったのかななんていうふうにちょっと聞いてて思いました。ありがとうございます。
まあね、どんなに科学技術が進歩してもどうにもならないことと G で介入できること、 があって、その間で人間は何かを発見し続けるだろうというふうにこの本の終わりの方にね書かれてましたけども、まあそうだと思いますけどね。だから終わりのないその何て言うか、何ともな、どうしようもない、どんなに科学が発達しても、どんなに何かこう経済が没効しても、どうにもならないこともあって、その間に発見っていうのが常にあるわけで、まあ、そういうことのために何かこう我々は活動してるんだろうなと思いますよね。まあ終末がいいのか知恵がいいのか、なかなかわからないところですけど、まあ、でもなんか今日はちょっとその自分が掘ってるトンネルの横に、なんかやっぱりこういくつかトンネルが掘られてるっていうかまあそのやっぱりこう人間の英知っていうのはそうやってこのなんかトンネルを掘り続けてる作業でありまして、まあ本当にあの僕の本に感動してくださったことも含めて、なんかその隣の英知に触れられたということがとても嬉しく感じられました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。低空飛行はデザイナー原健也が、こんな日本はいかがですかとえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです。日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますので、こちらもぜひご覧ください。低空飛行ポッドキャスト、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。